IT 情報アップデート2、講師は青山金春さんです。
皆さんこんにちは、青山金春です。この番組は2026年6月第3週4週5週の番組です。今日はですね、この収録日ですねは6月2日なんですけども、6月2日はですね、横浜市は開校記念日なんですね。まあ学齢期には私横浜には住んでませんでしたので、まあその恩恵に預かってませんけども、一律私立ですね、一律の、小中学校高校もですかね、ひょっとすると横浜一律の横浜市も、要するに横浜もう支援特別支援学校もですね、お休みじゃないかと思うんですけどもね。で夜にはですね、みなとみらい地区でですね、花火が上がるんです。でとっても混んでですね、マルシンテック時代にはですね、まあ横浜の港で花火が上がる、まあ開校記念日だけじゃなくてまだ 1,2 回そういうことがあるんですけども、7月8月ぐらいにですね、そういう時にはですね、なるべくちょっと早引きっていうか、まあ早く帰って電話の転送か何かで済ませるようにしてですね、3時ぐらいにはもう帰るようにしてたんです。で帰れない場合ですね、仕事上どうしても帰れない場合にはですね、今度逆にそういう時はですね、19時ぐらいまで会社に必ず行って帰るようにしてたんです。そうしないとですね、横浜駅でですね、花火会場、花火を見に行くお客さんでもうすごい混雑をしてですね、結構大変だったもんですから、必ずそうしてたんですね。おそらくですね、19時ぐらいじゃなくてですね、8時ぐらい、20時ぐらいまで会社に今度いるとですね、今度帰りの人たちとぶつかってですね、ということになりますので、まあそんなことを考えながらですね、帰った記憶があります。さてまあ梅雨時にもなってきてですね、もうすでに梅雨に入っているところもありますし、まあ台風が来てなんていうことを言って停電になっているところも、今日もあります。でそういうことでですね、モバイルバッテリー、やっぱりまあもちろんモバイルバッテリーだけじゃなくてですね、食料だとかですね、あるいは場合によっては携帯トイレっていうか緊急需要のトイレとかですね、そんなものもとか、まあ備えておくものはまあモバイルバッテリーだけじゃありませんけども、まあ、モバイルバッテリーの場合は普段のですね外出時とかなんかもですね、あればあった方がいいでしょうし、そんなことも考えてですね、最近のまあモバイルバッテリー事情ということをちょっと、お話したいと思います。でこの番組でもですね、確か昨年のどこかでですね、一昨年じゃなかったと思うんですけどもね、エレコムからですね、ナトリウムイオンのモバイルバッテリーが出ましたよ、とっても安全ですよということを、お話したと思います。で最近ではですね、そのやっぱりそういう安全性の高いモバイルバッテリーということで、半固体、半分の半ですね、ハーフの半、半分固体のという意味の半固体電池、あるいはですね純固体、純はですね純粋の純じゃなくてですね、純ずる方の純、例えば、快速急行準急列車の準急の純ですね、純ずるという純、純固体電池っていうふうに呼んでるメーカーもあります。まあ電解液をですね、まあゲル状にしてですね、半分まあ固体ということですね、なるべくその熱暴走しないようにして安全性を高めたモバイルバッテリーっていうのは、そうですね、昨年のどこかのタイミングだったと思うんですけども、まあ各社出し始めて、まあ今ではですねかなりのメーカーが出しててですね、まあ割にこう目にすることも増えてきたと思います。やっぱりですね、モバイルバッテリーの発火事故ですね、がこれだけ多いとですね、まあ そういうことを使う方もですね、それから作る側もですね、やっぱりそれに対して何らかの手を打たなきゃいけないということで、まあそんなものは出てきたんじゃないかと、思います。で、まずですね、
トップポジション H 空業円マーク8000幅約
ナトリウムイオン電池、これまあ前回説明しましたけども、現在はですね、ナトリウムイオン電池はですね、エレコムがですね、1製品出してるだけです。まあ、ナトリウムイオン電池を内蔵したハンディファンですね。この夏のシーズン向けにですね、春頃、発売されたと思いますけども、それはまあ、ありますけども、ナトリウムイオン電池のモバイルバッテリーとしてはナトリウムイオン電池は今、エレコムからですね、出てるものは1機種だけということになります。容量がですね 9000mAh で、価格がですね
円マーク8280、
これはまあ、ある量販店の値段ですけどね、8000円ちょっとしますね。でこれも値段も出た当時からあまり変わってないと思います。でここにもですね今実際にあるんですが、非常に安全性高いということ、
幅約 87mm、 重量約 350g
で、繰り返し回数もですね、
繰り返し充電回数コロン約5000回、
5000回使えるということで、まあ普通に使っていればですね、20年ぐらい使えるってことになりますよね。で、使用品、あ、ごめんなさい、使用できる温度範囲ですね、これが幅が広いんですね。
使用温度範囲、放電時コロンマイナス35度から50度、
ですね、氷点下35度から摂氏50度まで大丈夫ですよ。だから寒冷地でもですね、使えるという特徴があります。ただ充電するときはですね、
充電時コロン0度から40度、
まあ0度から40度ということで、通常のモバイリチウムイオンのモバイルバッテリーとそんなに変わらないんですけどね、まあこんなものがありましたよね。ただですね、
放置繰り返し重量約 350g、
重量約 350g ということと、
幅約 87mm、 奥行き約 31mm、 高さ約 106mm
で、これだけじゃちょっと分かりにくいと思いますけど、実際に今私の手元にこれ一つあるんですけどね、他のモバイルバッテリーと比べると、重さもさることながら、重さも同じ1万ミリ、まあこれは9000ですけども、まあ1万ミリと他のリチウムイオン系だと1万ミリと比べることになりますけども、比べるとですね、やっぱり厚みもあるんですね。厚みの方がちょっと気になりますね、もし外へ持っていこうと思うと。だから、ちょっと携帯性という意味では、ちょっとというか、かなり劣るかなという感じになります。ただ非常に、安全性、半固体よりも安全性高いと思います。ただしですね、そんなに安全性が高いなら、当然航空機飛行機の時もですね持ち込みできるんだろうと思いますが、これがなんとですね、機内への持ち込みは禁止なんですね。ですね、飛行機へ持ち込めるバッテリーというか、まあ持ち込めるものですね、携行品っていうのはですね、ホワイトリスト方式です。要するにこういったものは禁止ですよというじゃなくて、こういったものは持ち込めますよという、そういう方式なんです。したがって、ナトリウムイオン電池 OK ですよというふうに、明示されないと、持ち込めないということで、メーカーのホームページにもですね、まあそれは決まってから書かれたと思いますけどもね、飛行機内には持ち込めませんよと。それから最近は各自治体でもいよいよ、リチウムイオンバッテリーやなんかの回収を始まりました。多くの自治体で始まってます。横浜市でも始まってますけども、そういうものの対象にもなってない。それからリサイクル協会、まあ例えば今日ご紹介する、まあ、エレコム、マクセル、オウム電機なんていうところはですね、みんな加盟団体ですので、まあ例えば量販店なんかですかね、置いてあるリチウムイオン電池のリサイクルボックスへでの回収っていうのもですね、構わないんですけどもね、このリチウムイオン電池についてはやっぱりそれも対象外になってます。 まあ、安全性高いはずなんですけども、まあ、基本的にはその実績がないということでじゃないですかね。もしあの、まあ、時間が経ってくればですね、航空機なんかの持ち込みは、大丈夫になるかもわかりませんけどもね、今のところ、まあ、あのなぜか、安全性は高いはずなのに、航空機内へは持ち込みができないということになっています。で次にですね、
重量振り返使用放電時コロン熟空魚ケーブル一体型半固体 HT ケーブル一体型半固体モバイルバッテリー1万mAh/
半固体、今半固体って言ってましたけども、ちょっと待ってくださいね。
ナトリウムイオンケーブル一体型、
これですね、これがあの半固体電池、同じエレコムですね。これは
製品特設ページ公開中、半固体リチウムイオンバッテリー PC 表示バナー、製品特設ページはこちら。高い安全性、本製品に採用されている半固体電池では電解質を従来の液体からゲル状に変更しています。これにより可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなるため安全性が向上します。また電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工を施すことで総合的に安全性を高めています。釘刺し試験、メディアを再生できません。通常リチウム、メディアを再生できます。
まあ、今ちょっとそのゲル状にして安全性を高めてますっていうふうに書いてありましたけども、まあ、半固体っていうのはそういう意味なんですね。で、日本の、まあ、日本のあの、車メーカーですね、自動車メーカーでは、半固体の電池搭載の、まあ、EV なんかは出さないみたいですけども、中国なんかではですね、半固体搭載の EV もですね、もう出たのか、あるいはあのこれからかも分かりませんけども、まあ、出すようなあの報道がありましたね。まあ、日本の方ではですね、半固体ではなくてこの後にですね、全固体ですね、完全な固体電池っていうのを、まあ、各社開発してますけども、それがまあ早いところだと27年から28年ぐらいに出してくると思うんですけども、半固体はやらないでもう一足飛びに行くっていう、まあ、中国の場合は、まあ、まあ国内だけでも競争が激烈ですし、まあ少しでもいいものってことで、まあ、そういったものを出すようですけども、もちろん中国のメーカーも、全固体電池を、出しますけどもね、まあ、当然 EV に使えるようなものが出てくれば、まあ、個人ですからね、モバイルバッテリーとかそういうようなものでも、全固体というものは出てくるんじゃないかなと思いますけどもね、将来は。まあ、半固体電池で、これの特徴はですね、
JBST HTTP/7860、
これはですね、ちょっと高めって当たり前の金額ですけども、さっきのナトリウムイオンよりは安いんです。まあ、これケーブル一体系でちょっと特徴のあるものだから、これより安いような商品もたくさんありますけどもね、さっきのナトリウムイオンが8000円台だったのに対して、こっちは7000円台から、6000、5000、ちょっと後で紹介する少し安いやつとかいうものもあります。
空魚外径寸法コロン幅約 74mm、 奥行き約 15.2mm、 高さ約 116mm。
ちょっと数字だけだとイメージは分かんないと思いますけどね。
重量コロン約 195g、
まあ 200g 程度ということで、100g 以上の差がありますね、ナトリウムイオンと比べると。
繰り返し充電回数コロン約2000回、
半固体の場合はですね、大体どのメーカーも2000回っていうふうに歌ってます、繰り返し使用回数が。で、まあスタンダードなリチウムイオン電池、これまでのは大体500回ですから、それの4倍、ナトリウムイオンはですね、さらに長くて5000回、まあ、だからそのスタンダードなリチウムイオン電池と比べると、10倍使えるわけですよね。まあ、そういう意味では高くてもですね、さっき言ったようにまあ、普通に使っていれば20年ぐらい持っちゃうんじゃないか、要するにバッテリー あの寿命よりもですね、例えばコネクターとかそういうところの故障で使えなくなるっていうようなことの方が多いんじゃないかと思いますね。でそれに対して半固体のリチウムイオン電池はですね、電解質の、まあ、安定性が上がるということで、まあ2000回、だからこちらの方でもですね、随分、長く、まあ普通に使っていれば、こちらの方だって、 まあ、使い方によりますけども、まあ、ざっと10年ぐらい使えてるというふうに考えてもいいんじゃないですかね。
使用温度範囲、放電時コロンマイナス15度から45度。
いや、こっちの、まあ、使用温度範囲ですね、これもですね、通常のリチウムイオンと比べると半固体になって電解液じゃありませんので完全な液体じゃないということで寒さに強くなるんですね。こっちも
放電時コロンマイナス15度から45度。
マイナス15度から45度、あ、40度か。
放電時コロンマイナス15度から45度。
あ、45度ですか、うん、まで使えますよという、ちょっとこの辺はですねメーカーによって同じような性能なんだけども、まあうちは45度じゃなくて40度にしてありますよとかなんかまああると思いますけど、まあ大体同じような性能だと考えていいと思いますけどね。
充電時コロン0度から40度。
ただ充電はですねやっぱり0度から40度ということで、さっきのナトリウムイオンもそうだったんですけども、まあこれまで通りのまあ温度範囲で使ってくださいよっていうことですね。
空業 MPC マイナス CSSB 1万 PSE 適合品半固体電池採用モバイル充電バッテリー。
これはですねマクセルのやっぱり半固体なんですけども、
ケーブル類フレームス6 MPC マイナスコンテンツメニュー半固体電池安全性検証釘刺し試験モバイルバッテリームービー半固体電池安全性検証釘刺し試験モバイルバッテリームービー動画プレイヤー、動画を再生、プレイヤー、マクセル、サムネイル、マクセルちゃん、コピー、か、ゆ、使用、だ、製品の、半固体電池採用、固体電解質と、半固、固体電解質と液体電解質を組み合わせた半固体電池を採用により、使い方を誤ると発熱、発火の原因となり得る電解液の量を従来製品アスタリスク1と比較して約 50% 削減しています。繰り返し充電回数約2000回アスタリスク2の超寿命電池、従来製品アスタリスク3と比較して約2倍の充放電ができる超寿命を実現しました。充放電サイクルを重ねても一定の容量を維持するため長期間使用できます。釘刺し試験で安全性を確認、専門機関による釘刺し試験を実施し所定の試験条件下において発煙発火などの現象が発生しないことを確認しています。米印本試験結果は参考であり保証するものではありません。米印この試験は専門機関で管理された環境下で実施した安全評価です。重大な事故につながる危険性があるため絶対に真似をしないでください。複数の保護機能を搭載、温度保護
と思いますね。このマクセルのやつも釘刺し、さっきのエルコムも、まあ、それに触れてましたけど、釘刺し試験ですね、釘を刺してですね、なんていうことをしたらですね、通常のモバイルバッテリーでは発火するってことになるわけなんですけども、ありませんよと。どのメーカーが初めやったか知りませんけど、まあちょっと最近は半固体電池の場合はですね、半固体純固体ですね、電池の場合は、うん、釘刺し試験しますよなんとか、ちょっと流行りになっているような感じでみんなそう歌ってますね。結構
JBSTHTTP 空業 N-4700
で、この、モバイルバッテリーの特徴は安いですね。
外径寸法コロン幅 68mm 高さ 143mm 厚み 16.5mm 本体質量コロン約 230g
230、まあ、さっき の、 エレコムの方が少し軽いですけどもね、まあ、似たような重さで、まあペタッとした感じで薄いですね。これは
繰り返し充電回数コロン約2000回、
まあ半固体電池ですから2000回、
使用温度コロン5度から40度、
5度から40度っていうふうに こっちの方はですね充電とか放電とか書いてなくて、放電時はもう少し幅が広いんだと思うんですけども、まあ、充電時の温度と兼用にしてるような感じで、これしか表記がないんですけども、まあまあ、寒さの方にもやっぱり放電時はですね、まあ、強くなってるんじゃないかなと思います。
PD 非対応
で、この電池の、特徴は安いんですね。さっきですね4700円って書いてありましたけども、メモしておきましたけども、ある量販店でさらにそれより安くなってるみたいです。それからですね黒と白がありますけど白の方が安いなんていう、販売店もありますね。うん、で、まあ、実際に私ちょっとこれは買って使ってるんですけども、なぜ安いかというと、 余分なというか必要であれば必要ですけど PD パワーデリバリーの機能がない、タイプ C のですね急速充電なんかにだから対応してないんです。本体をモバイルバッテリー自身の充電も、急速充電できませんし、それから携帯電話スマートフォンなんかを急速充電っていうのも、対応しないっていうことになるわけですよね。まあ通常の、スピードでの充電だけなんですけども、まあ私にとってはかえってそれが使いやすいなと、ソーラーパネルで充電するもんですから、PD 対応よりも非対応のものがかえってソーラーパネルで充電するときに、まあちゃんと、安定的に充電してるみたいで、こっちの方がいいなということで、まあ、使ってるんですけどもね、まあ、安いっていうのはそういう特徴があります。ただバッテリー自身は半固体電池ですので安全性は高い、あと繰り返しも2000回使えるということで、まあバッテリーの性能容量とかじゃなくてですね性能とか機能ですね、機能を求めなければですね、まあバッグの中に入れたい中も別にそんな問題になるような形状じゃありません。入れやすい形状ですので薄くて使いやすいんじゃないかなと思います。
空業スマートコムリン酸
で、これまではですね、まあ半固体電池のことをお話ししたんですけども、まあ古い新しいで言えば半固体電池がやっぱり新しいってことになります。でまあ、その時にナトリウムイオンの方も、まあ、昨年商品化されてますのでモバイルバッテリーとしては、まあ、新しいし新しいんですけども、
無電気スマートコムリン酸鉄モバイルバッテリー
リン酸鉄イオンリチウムイオンバッテリーというのがあります。これはですね、まあ、それらと比べると、まあ、技術としては少し古いというか、まあ、前からある、まあ、その分ちょっと枯れてきても安定してるっていうふうにことも言えると思うんですけどもね、EV ですね、まあ、電気自動車のバッテリーなんかはですね、このリン酸鉄のバッテリーを搭載しているものが多いと思います。でこれはですね
無電気 HTTP 空業円マーク2728、
まあ2728円と書きましたけども、これはまあ、あくまでこの目安ですけどもね、3000切って1万ミリアンペアでも切ってます。で、まあ、PD 対応だったとかそういう機能はありますので、まあ、そういう意味では安いっていうことですね。まあ、リン酸鉄っていうのは価格的にも安くできますので、例えばEV メーカーなんか電気自動車メーカーなんかは こぞってそのバッテリーを使うということになりますよね。
外径寸法コロン幅 67mm 高さ 140mm 奥行き 16mm 本体質量コロン約 200g
これも 200g ぐらいですから、半固体電池とそんなに大きさ変わらないということになります。これについてちょっと実機がないですけども、使いやすい大きさじゃないかなと思いますね。
繰り返し充電回数コロン約1000回
これはですね、1000回なんです。だから繰り返す回数が多いものから順に言うとナトリウムイオンが5000回、半固体が2000回、リン酸鉄がその1000回で、一番オーソドックスなリチウムイオン電池が、500回っていうような感じですね。まあそういう意味ではまあこちらの方も、まあ、従来品より長く使えるようになりましたよというそういう言い方できますね。で
使用環境温度コロン0度から35度、空業
これはまあ、ね、使用環境温度はあんまり関係変化がないということになります。でちなみにですね、普通の通常のリチウムイオンバッテリーですね、
空業2021、
まあ、昔マルシンテックで昔っていうか、まあマルシンテックで販売した頃のちょっとバッテリーが今こう目の前にもあるんですけども、1万ミリアンペアのバッテリ ちょっと価格の方を見るとですね、いいかなと思います。使用とか何かは繰り返す回数が500回になるだけで、あとはさっきのリン酸鉄イオンとかその辺とあんまり差はないと思います。
外径寸法コロン幅 70mm 高さ 146mm 本体質量コロン約 230g 繰り返し充電回数コロン約500回、
これは500回になるわけですね。まあ普通のリチウムイオンとか、まあ中のセルは多分リチウムイオンのポリマー電池っていうのを使ってると思いますけどね。
使用環境温度コロン5度から35度、
5度から35度、まあ狭いですよね幅が。
クリポ外径寸法コロン2021年
の11月に1700円台で販売したものがですね、これは途中でですね、まあいろいろ値上がりした時期がありましたよね。
2021/11/1738右矢印2024/2728、
もう1000円ぐらい上がってるわけですね。わ、高くなったなっていう気がしました。2024年って言ってますけど、2月って言ってますけど、おそらく23年途中にはもう上がってたんだと思います。アルシンテクのメールマガジンで紹介したのが値上がりのことを通知したのが2024年の2月であってですね、値上がりそのものはそれよりちょっと前に値が、まあこちらも在庫も少しありましたので、関係で23年度、中に23年中に上がってるはずですけどもね、まあ、こんな風にですねぐんと値上がりして1万ミリで1700いくらで出せた時には、ああ1万ミリアンペアでこんな値段で出せるんだなと思ったんですけどもね、まあ、その後値段が上がっちゃってですね、その後まあ今のバッテリーはみんなそれなりの値段が値段をになってますよね。みんなじゃあですね、せっかく用意しましたので、それぞれのバッテリー実際に重量だけちょっと測ってみましょうか。マクセルの安いといった半個体の1万ミリですね、200g ぐらいですかね、
229g
で、今度ナトリウムイオン、これは 300g 超えるはずですよね、
357g、はい、0g、
なんか微妙にカタログと違いますけど、じゃあ次はですね、まあ、従来のっていうか昔販売してた1万ミリアンペアの、ものです。これが多分一番今ここにあるものの中で一番軽いと思います。
230g、
そうでもないですかね。持ちやすさとでいけば持ちやすいのは持ちやすいです。次に同じ1万ミリでもですね、マグセーフ対応、磁石でくっついてワイヤレス充電することもできるタイプですね。
0g。
当然これ少し重くなります。
254g。
さっきの0g。さっきのものけど 20g ぐらい重くなってますよね。その分がまあワイヤレス給電。
0g。2g。
機能がってことだと思います。こんな風にですね、重さもまちまちなんですけども、まあやっぱりですね、安全性という観点から。モバイルバッテリーを選んでいただいてですね、それでその上で、自分に合った容量で、自分に合った大きさか、重さのものを選んでいただいたらいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート2、講師は青山兼治さんでした。
番組へのお問い合わせはメールアドレス marushin@dream.jp marushin@dream.jp まで。